朗読の時間です。五木寛之作親鸞第38回、朗読は唐見幸子です。義水の草案にてその3。半年、これからどうする？義水へ今すぐ参ります。義水へ？甲羅坊は一瞬驚いたように目を見張った。半年はしばらく黙っていた。すでに自分は10年前、義水の草案で法然の説法を耳にしている。それも一度ならず3度まで通っている。しかし、あの時は慈円に命じられての文法だった。群衆の肩越しに疑念を抱きながら法然の声を聞いたのだ。しかし、今現在の自分はすでにその時の自分ではない。ひたすら同窓の仕事と見学に励んだ19歳の半年はすでに過去の自分だ。そして29歳の自分も今再び出直そうとしている。甲羅坊殿。半年はまっすぐに目を上げて甲羅坊を見つめた。正直に申します。私はこれまで自分なりに必死で学んできたつもりです。厳しい修行にも耐え、僧としての戒も守り、お山での務めにも励んでまいりました。しかし、何を学び、何を成し遂げても、ついに御仏に会うことはできなかったのです。昼も夜も疑念が雲のごとく心に湧いてきて、ついには仏法とは何か、僧とは何かということすら、わからなくなっておりました。でも、今はそんな自分を恥じる気持ちはありません。生まれたての赤子のような心で、最初の一歩を踏み出そうとしているのです。それは、学んで得た義ではありません。私は確かに聞いたのです。これまで聞くことのできなかった声を、その声を信じて歩いていくしかないでしょう。行者宿法を切如凡とは、たとえ煩悩を断ち切れぬ愚かなそなたであっても、と受け取りました。牙城玉女神秘凡とは、決して見放さず共に生きるぞ、とおっしゃってくださったのだと思います。半年は自分の言葉が自分の胸の中で熱く波打つのを感じた。それはこれまで、一度も感じたことのない不思議な心のときめきだった。体がブルブル震え、頭の奥には強い光が差している。甲羅坊殿、と半年はあえぐように言った。これは頭で考えて決めたことではありません。自分の計らいでもないのです。見えない大きな力、どこからともなく聞こえてきた声が、私を義水へ向かわせるのです。それを運命の声と言ってしまえば安易に聞こえましょう。しかし、私は今、その大きな手のひらに自分のすべてを委ねる気持ちになっております。義水へ行けと、その声は言った。私は新しい第一歩をそこから踏み出さねばなりません。甲羅坊は組んでいた腕をほどいて、両手を半年の肩に置いた。そうか、自分の計らいではないというのか。それならそうするしかないの。しかし、何か言おうと仕掛けて、甲羅坊は口を閉じ、かすかに微笑した。そしてうなずいた。それも運命かもしれぬ。行け。半年は一礼して歩き出そうとした。待て、と甲羅坊が言った。何でございますか？半年は振り返って聞いた。甲羅坊は黄色い歯をむき出して笑った。 そなた、今日からすべてを捨てて最初の一歩を踏み出す、と言ったの。
はい、そうです。
ではそなたはもうそうでもない。しかし世間で働く俗人でもない、ひじりじゃ。わしと同じ野のひじり、町のひじりじゃ。出家者には愚俗会という会がある。世俗の者には誤解がある。そしてひじりにもひじりの会がある。今そなたの門出の花向けに、わしがここでそなたにひじりの会を授けよう。
ひじりの会でございますか。
犯人は驚いて聞き返した。初めて聞く言葉である。
そうじゃ。
では教えよう。ひじりの会は向かい、これが起きてじゃ。
向かいですか。
向かいであるということは、仏法の常識や世間の常識などそれらのすべてにとらわれず自由に生きることを言う。あらゆる習俗行儀を無視して約束ごとに縛られずに生きることじゃ。よいか。湯清水へ行くのならすっぱだかで行け。ひじりの会は向かい。そのことを忘れるなよ。
わかりました。
犯人は放羅棒に背を向けて歩き出そうとした。待て、と再び放羅棒の声が響いた。
犯人坊、そなた今どちらの足から踏み出した。
足ですか。犯人は怪訝そうに足元を見た。こちらの足から踏み出しましたが、と犯人は右足を指さしていった。
右足からか。
そなたなぜ第一歩を右から始める。
別に理由はありません。
普段履物を履いたり動いたりするときは右からとされていますから、ただなんとなく自然にです。
違う。
今世間の人は身分にかかわらず陰陽師の支持する吉凶に支配されて暮らしておる。それを習慣にして疑わない。すべての生活が俗心に左右されているのじゃ。何事も右からというのはそこから来る。
よいか。
ひじりとは天地鬼神も恐れず向かいを解として生きるもの。世間の常識にとらわれるな。さあ左足から踏み出せ。それがひじりの歩き方じゃ。
犯人は大きく左足から第一歩を踏み出した。
大股でゆっくりと歩いてゆく。いつものように急ぐでなく、かけるでもなく、一歩ずつ地面を踏みしめるようにして、彼は東山山麓の湯清水へ向かった。
朝の冷気が心に染みるようだ。
これまでと違う新しい大気を吸っているような気がする。鴨川を越え、山麓の坂道にかかると、いつの間にか多くの人々が左右にいた。どうやら犯人と同じ湯清水を目指しているらしい。男も女もそれぞれ頬を紅潮させ、口に念仏を唱えながら坂を登っていく。やがて地から湧き上がってくるような力強い念仏の合唱が聞こえてきた。さして広くない草庵の前庭に溢れるように人々が群れ集っている。座って手を合わせているもの。人垣の後ろからつま先立ちして覗き込んでいるもの。子供を連れた母親らしき女の姿も見える。かぶろ頭の異様な風体の男たち。木の箱に車輪をつけた車に乗っている手足の不自由な老人がいる。傘をかぶったムサとおぼしき数人の男が頭を垂れて合唱している。次女を連れた身分の高い家の娘らしい姿もあった。そして草庵の廊下には 5,6 人の国への若い僧が声を張り上げて念仏を唱していた。高く澄んだ美しい声だ。群衆のざわめきの中にその声は空から降ってくるかのように清らかに広がってゆく。
若い僧たちが一節歌うと、群衆が一斉に同じ曲調で唱和する。朝の東山山麓に無数の声が一つになって流れてゆく。誰も彼もが遠くの空を見る目つきをしていた。中にはこぼれる涙を拳で拭いながら合唱している男たちもいた。そこに集まった人々の心が念仏のうねりとなって湧き上がっていく様を半年は呆然と眺めている。微妙な節回しや規則、そして華やかな調子で歌われる小妙や念仏の整然たる拡張はここにはない。荒削りで不揃いな念仏である。しかしそこには半年の心を強く打つものがあった。それはこの世に生きるすべての人々の心が恐ろしいほどの深い絶望と不安に満ちているということだろう。ここに集った人々は誰もが死後の自分の行く先を恐れている。今この世に生きる限り、人を欺き嘘をつき罪を犯さずには暮らすことはできない。死ねば地獄へ落ちる。それしかない。半年は10年前に大和川の岸辺で、当時はくぐつめだった玉虫がつぶやいた言葉を思い出した。嫌なんだよ地獄へ落ちるのは、と彼女は言っていた。私たちは生きて地獄、死んでも地獄なのさ。僧侶が寺で絵解きをする地獄のありさまが彼女には死ぬより恐ろしかったと言っていた。念仏を唱えれば浄土へ行けるというより、念仏にすがれば地獄に落ちなくて済むということの方が、今ここにいる人々の心をわしづかみにしているのではないか。時代は末法の世であるという。末法の世とは、まともに生きていては暮らせない世の中ということだ。正直者は損をし、弱い者は踏みにじられ、裏切りと恐怖が支配する時代である。だから生きていくために人々は何でもする。そして心に大きな恐れを抱く。死ねば地獄が待っている。誰もが本気で地獄を信じていた。どんなに陽気に振る舞っていても、深夜にぽっかり心の闇が見えてくる。身分の高い人々や富める者たちは、その闇から逃れるために金を惜しまない。時間も惜しまなかった。豪華な寺や塔を建立し、神社仏閣に詣で、華やかな法会を催す。たくさんの伏せもする。憧れるのは死後美しい浄土に迎えられて仏となることだった。しかし、と半年は思う。念仏をすれば浄土へ行ける。そう信じて心が休まる人たちは幸せだ。なぜそう素直に信じられるのか。多分それは法然という偉いお坊様がおっしゃるからではないか。いや、日の光を求めてクズの葉が這い上るように救われたいと必死で願う人々の心が、法然という頼もしい木の幹に絡みつくのではないのか。広行作親鸞第38回、朗読は加賀美幸子でした。ではまた次回をお楽しみに。